メッセージ5、愛の中で交わりを維持する命の洗い。ローマ数字1、ヨハネによる福音書は印の書ですから、ヨハネ13章で足洗いについて記録されていることは印と考えられるべきであり、その印は霊的な意義を持つ象徴です。 A、 足洗いは単に物質の意味で取られるべきではなく、それにも増して内在的にさらに深く、さらに重要で霊的な意味で取られるべきです。 B、 ヨハネ1章から12章で主は命として来て再生された者たちからなる教会を生み出しました。再生された者たちは彼らの霊において神の中におり、天上にいますが、彼らは体において依然として肉体の中で生きており、地上を歩いています。これは私たちにヨハネ13章における主の交わりの必要を見せています。ローマ数字2、イエスはこの世を去って父へと至る時が来たことを知り、世にいるご自分の者たちを愛し、極みまで愛された。イエスは父がすべてをご自分の手に与えられたこと、またご自分が神から来て、神に行こうとしていることを知って、晩餐の席から立ち上がり、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻かれた。それからたらいに水を注ぎ入れ、弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。 A、 主が脱いだ上着は主の表現における主の美徳と属性を表徴します。ですから彼はご自身の表現において彼であるものを脱いでいました。 B、 主が手ぬぐいをご自身の腰に巻くことは、彼がへりくだりを持って縛られ制限されることを表徴します。 C、 古代ユダヤ人はサンダルを履きました。道路は埃が多かったので彼らの足は容易に汚れました。彼らが宴席に来て食卓に座り足を伸ばすと、汚れと悪臭は確かに交わりを阻害しました。ですから宴席が喜ばしくなるために彼らは足洗いを必要としました。 D、 主は弟子たちの足を洗って彼が彼らを極みまで愛したことを示し、同じことを互いに愛の中で行うように命じました。 1、 それで主であり先生である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合うべきである。ヨハネ13章14節。2、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネ13章34節。E、主が弟子たちの足を洗ったことは、彼らの汚れを洗い去って、彼らと主との、また互いの交わりが維持されることができるためでした。ローマ数字3、私たちの経験において足の汚れはこの世との接触を通して神から分離するもの、また互いを分離するものを表徴します。足洗いは霊的な新鮮さと活力の回復、私たちと主との、また互いの交わりの回復を表徴します。 A、私たちの経験においてヨハネ13章の洗う水が表徴するのは聖霊、言葉、命です。主が私たちの足を洗うのは聖霊の働きによって、生ける言葉の照らしによって、内なる命の法則の活動によってです。テトス3章5節、彼は私たちを救ってくださいました。それは彼の憐れみによってであり、再生の洗いと聖霊の更新を通してです。ヨハネ15章3節、私があなた方に語った言葉のゆえに、あなた方はすでに清いのである。 B、 これは血によって私たちの罪を洗い去ることではありません。こういうわけでヨハネ12章の後13章におけるそのような印の必要があるのです。霊的な足洗いは私たちと主との交わりにおける古さから救います。 C、 今日この世は汚れており、私たち生徒は容易に汚染されます。私たちは主との、また互いの喜ばしい交わりを維持するために、主によって彼の愛の中で、また互いによって愛の中で遂行される霊的な足洗いを必要とします。 D、 これは私たちが神聖な命の交わりの中で生きるために絶対に必要です。神聖な命の交わりはヨハネによる福音書の継続であるヨハネの第一の手紙で掲示されています。ローマ数字4、私たちは洗いを経験するために主の臨在の中で、またその霊と言葉と神聖な命とに満ちている生徒たちと時間を費やす必要があります。 A、 私たちが主の臨在の中にとどまるなら、主は私たちに来て私たちを洗います。それは血をもってではなく、その霊、生ける言葉、内なる命をもってです。 B、 あなた方も互いに足を洗い合うべきである。ヨハネ13章14節。ヨハネ13章15節、私があなた方に行ったように、あなた方も行うようにと、私はあなた方に模範を与えたのである。 C、 私たちは他の人の足を洗おうとするときはいつも主の模範に従って私たちの上着を脱ぐ必要があります。これは私たちの成就したこと、美徳、属性を脱ぐことです。 D、 手拭いを腰に巻くことは私たちが縛られ進んで自分の自由を失うことを意味します。私たちは私たちの愛する兄弟姉妹に命を供給するために自分の自由を放棄します。ローマ数字5、私たちはそれぞれどのように兄弟姉妹を愛して霊的な足洗いを持って彼らに仕え、彼らを知的な接触から清めるかを学ばなければなりません。これは彼らを新しく新鮮に生きたものに保ちます。私たちがこのように互いに愛し合うことは、私たちがキリストに属していることの印です。ヨハネ13章15節、あなた方が互いに愛し合っているなら、これによって全ての人はあなた方が私の弟子であることを知るようになる。 A、 要約すると、汚れた足は私たちと主との交わりの古さであるということができます。しかしながら清い足は主との新鮮な交わりを指しています。 1、 5年か10年前のように今日主を尊び愛しているということができる人は多くありません。多くの人は1年前に持ったのと同じ感覚を持っていないと言わなければなりません。 B、 主は常に新鮮であり、私たちが絶えず新鮮であって霊的に無気力にならないことを願っています。こういうわけで、彼は私たちを緑の牧場に伏させ、憩いの水辺に私たちを伴い、私たちの魂を回復するのです。足洗いは私たちと主との間の親密な交わりを維持し、私たちの霊的な活力と霊的な新鮮さを再び燃え立たせます。詩編23編2節から3節、彼は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水辺に私を伴われます。彼は私の魂を回復し、彼の皆のために私を義の道に導かれます。使徒行伝3章20節、それは新鮮にする時期が主の御前から来て、彼があなた方のために前もって定められたキリスト、すなわちイエスを使わされるためです。 C、 私たちは決して自分自身を古くならせるべきではありません。古くなるとは、固定され、型にはまり、占有されていることです。私たちは自分自身を主に対して空にし、開き、新鮮にし、新しくし、生き生きとし、若く保たなければなりません。私たちは実際の霊としての主が私たちを詩編110編3節の実際へと導いてくださるように祈る必要があります。あなたの民はあなたの戦いの日に献身の輝きの中で自発の捧げ物となる。あなたの若者はあなたにとって夜明けの鯛から出る梅雨のようになる。ローマ数字6、言いようもない新鮮さ、力、養い、供給が私たちの内側になければなりません。人は私たちと一緒にいると、神を尋ね求めずにはいられなくなります。人は私たちと会い、私たちに語った結果、神を尋ね求めることを願うべきであり、彼らの霊的なエネルギーは復興されるべきです。A、 私たちは日ごとに聖霊の更新を必要とします。それは私たちが常に新鮮で活力に満ちることができるためです。第2コリント4章16節。こういうわけで私たちは落胆しません。それどころか私たちの外なる人が朽ちていっても、私たちの内なる人は日ごとに新しくされていきます。 B 足洗いが意味するのは私たちの以前の感覚を回復し私たちを命の新鮮さと新しさに戻し私たちに新鮮な力を与えて私たちが以前いかに主を私たちの初めの愛として尊び彼を万物のうちで第一位としたかを回復するということです。ローマ6章4節。こういうわけで私たちは彼の死の中へとバプテスマされることを通して彼と共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光を通して死人の中から復活させられたように私たちも命の新しさの中を歩くためです。 C 私たちは主を私たちの勝利を得る命として享受せずその霊の助けを得てそのような命を生かし出すことがないなら他の人の足を洗うことはできません。私たちの中のその霊は私たちの慰め主、私たちの案件、動機、所持を顧みてくださる方です。D、私たちは皆自分の足が洗われる必要があり、私たちは皆準備されて他の人の足を洗う必要があります。クリスチャンの互いの奉仕の間で足洗いほど重要で尊いものはありません。これらのことを知ってそれを行うならあなた方は幸いである。ヨハネ13章17節。ローマ数字7。足洗いは主が私たちを極みまで愛して私たちの極みまでの必要に応じてくださるということからです。私たちはそれぞれどのように兄弟姉妹を愛して霊的な足洗いを持って彼らに仕えるかを学ばなければなりません。ローマ数字8。霊的な足洗いがなければ紹介生活は実際化されることができず紹介生活の実際はなくなります。 A 他の人の足を洗うために私たちは日ごとに聖霊で満たされ絶えず主と交わりミングリングされた霊の中で生きなければなりません。エペソ5章18節。また酒に酔ってはいけません。そこには法度があるからです。むしろ霊の中で満たされなさい。 B ですから日ごとの足洗いは確かに一方で主ご自身によって行われるもう一方で全ての聖たちによって行われる必要があります。その時私たちは素晴らしい交わりを維持することができそれをもって真の紹介生活を持ちます。 C 私はステパナとポルトナトと赤い子とが来てくれたことを喜んでいます。なぜなら彼らはあなた方がいなくなったその欠け目を補ってくれたからです。彼らは私の霊とあなた方の霊を新鮮にしてくれたのです。ですからそのような人たちを重んじなさい。第一コリント16章17節から18節。 D どうか私たちが毎日新鮮で霊的な経験を持ちますように。ローマ15章32節は言います。あなた方と共に自分自身を新鮮にし安息するのです。これが足洗いの結果です。
クルーシャルポイント1。キリストは私たちの中で上り下りし私たちを捉えて征服し私たちを賜物とすることができる。ローマ数字1。キリストの有機的な体の内在的な建造は頭としてのキリストが彼の昇天彼の復活を含むにおいて賜物のある人例えば使徒預言者伝道者牧する者また教える者すなわち神聖な三一の分与の中で構成された人を彼の体に与えることによります。 A エペソ4章8節は言います。彼は高いところへ登られた時虜にされていた者たちを虜として引いていき人々に賜物を与えられた。3キリストは彼の宇宙的な往来を通して彼の昇天においてサタンによって虜にされていた者たちを虜として引いていき彼らを彼の体への賜物としました。スモール A あがなわれた生徒たちはキリストの死と復活によって救われる前サタンによって捕らえられていました。スモール B キリストは彼の昇天において彼らを虜として引いていきました。すなわち彼は彼らをサタンの虜から救い出してご自身に帰しました。スモール C キリストは彼の昇天において彼の征服された敵の行列の中で彼らを彼の虜として天に引いていき彼らを彼の体への賜物としました。スモール D 今や神は彼ら すなわち征服された敵に対するキリストの勝利を祝賀し、彼の体を建造する彼の務めのための行動において、凱旋行進の中で彼らを彼の虜として導いています。B、キリストは私たちの中で上り下りし、私たちを捕らえて征服することをすればするほど、ますます私たちをご自身で満たし、彼の体への賜物として構成します。エペソ4章8節における賜物は、様々な奉仕のための能力や度量を指しているのではなく、11節における賜物のある人、すなわち使徒、預言者、伝道者、牧する者、また教える者を指しています。キリストは彼の死と復活を通して、サタンと死を征服し、罪人をサタンと死から救い出した後、彼の昇天において、彼の復活の命によって救い出された罪人自身をそのような賜物とされ、彼らを彼の体に与え、体を建造しておられます。キリストは下ることと上ることによって、私たちを体に対する賜物に構成します。彼が私たちの内側でますます下り、上るなら、ますます私たちは賜物になります。私たちは体への賜物として機能するために、キリストによって征服され、服従させられなければなりません。私たちが進んでキリストによって捕らえられて初めて、彼は私たちを体への賜物とする立場と地位を得られます。私たちは自分の存在の深みから主に祈らなければなりません。私はあなたに降伏します。私はあなたによって打ち破られています。私はあなたによって捕らえられています。私たちは皆キリストによって徹底的に打ち破られ、捕らえられ、得られ、占有される必要があります。適用ビジネスパーソン大学院生編。体の中である人たちは節々、特別な賜物のある死体であり、使徒、預言者、伝道者、牧する者、また教える者たちです。他の人たちはそれぞれの部分であり、彼らの度量に応じて活動します。特別な賜物のある者たちは、生徒たちを成就し、彼らが機能できるようにします。この2種類の死体を通して、体は成長し、この成長は愛の中でそれ自身を立て上げるに至ります。エペソ4章8節から11節では、特別な賜物のある者たちの構成される過程を言っています。しかし原則においては、それぞれの部分であるすべての死体にも適用されます。キリストはすべての信者の内側で下ったり上ったりするとき、彼らを捕らえ、彼らを征服し、彼らを彼の体に対する賜物へと構成します。キリストの旅の結果として、私たちは有用な賜物となります。証、私は救われて2年目から、内側で主と自分自身の主導権争いをしていました。最初は私が勝っていましたが、いつの間にか主が少しずつ勝ち始めました。私が最初に主に負けたのは、大学卒業、国家試験、大学院の入試の環境上の苦難を通してでした。私はその時、しぶしぶ主に譲りました。その後、大学院の生活、全時間訓練と奉仕、結婚生活、ビジネスライフ、子育て、紹介生活などを通して、少しずつ主は私の内側でのエリアを拡大しようと働き続けてこられました。私たちは体への賜物として機能するために、キリストによって征服され、服従させられなければなりません。とあるのは、私が主に勝とうとしてもがいているからです。ある時には意識して主に抵抗し、別の時には無意識のうちに主に抵抗していました。勤めていた会社が他社に売られるなどの大きな変化がある時、私は無意識のうちに主に聞かず、主に信頼することをせずに、主を悲しませました。 しかし主の憐れみにより自分が抵抗していることに気づいたとき、自分の罪を告白しました。そうすると内側で主に降伏することができ、少し成長し少し前進できました。主イエスよ、私があなたの憐れみに頼り徹底的にあなたに征服させられることができますように。祈り。おう主イエスよ、私は主を信じ救われましたが、私の内側にはまだまだたくさんの主に抵抗し征服されていないものが多くあります。私の中のサタンの虜となっている部分を主が征服してください。私が主に服し主によって征服されるなら、体の主体としてますます機能することができます。主よ、あなたが私の内側で上り下りし、私を極みまで征服してください。クルーシャルポイント2、日ごとに主と交わり聖霊で満たされ、互いの足洗いを実行して紹介生活の実際を持つ。ローマ数字7、足洗いは主が私たちを極みまで愛して私たちの極みまでの必要に応じてくださるという事柄です。私たちはそれぞれどのように兄弟姉妹を愛して霊的な足洗いを持って彼らに仕えるかを学ばなければなりません。ローマ数字8、霊的な足洗いがなければ紹介生活は実際化されることができず、紹介生活の実際はなくなります。 A、他の人の足を洗うために私たちは日ごとに聖霊で満たされ、絶えず主と交わりミングリングされた霊の中で生きなければなりません。 B、 ですから日ごとの足洗いは確かに一方で主ご自身によって行われ、もう一方で全ての生徒たちによって行われる必要があります。その時私たちは素晴らしい交わりを維持することができ、それをもって真の紹介生活を持ちます。 D、 どうか私たちが毎日新鮮で霊的な経験を持ちますように。仮にあなたがその日の仕事を終えて疲れを感じるとします。あなたは自分の口から何の賛美もすることができません。夜あなたが集会に来るとき、誰かがあなたに祈るように求めます。祈りの途中で進むことができなくなり、祈るのをやめます。あなたは自分の祈りは作文に他ならないと感じます。しかしながら、おそらくその集会で一人の兄弟が新鮮な霊を持っていて、彼の祈りがあなたの霊を新鮮にします。あなたの霊的な活力は回復されます。これが互いの足を洗い合うことです。私たちは集会に来る多くの時、生徒たちの霊が弱くまた虐げられていることを見出します。私たちは祈り御言葉を読みますが、何の役にも立たないように見えます。この理由は皆の足が汚れており、足を洗うための人たらいの水がないからです。それは何かが私たちの霊を抑制しているかのようです。この時誰かが立ち上がり祈りを捧げたり、スークの言葉を語ったりして皆の足を洗うなら、集会全体が新鮮にされます。たらいの水がなく、また足洗いがないなら、皆の霊の流れが悪くなります。私たちの家庭生活でも同じです。兄弟か姉妹が突然あなたの家に立ち寄り、短時間交わったり証しをしたりするなら、家族全員が神の臨在の中へともたらされます。それまでは家族のものと神との間に隔たりがありましたが、そのような簡単な会話の後、すべての隔たりはなくなります。これが互いの足を洗い合うことです。私たちは他の人たちの足を洗うことを主の御前で熱望すべきです。他の人の足を洗うために私たちには水がなければなりません。すなわち私たちは聖霊で満たされて、絶えず主との交わりの中にいなければなりません。このために私たちは日ごとに聖霊の中で生活しなければなりません。その時初めて私たちは生ける水を持ち、他の人の足を洗います。毎回私たちが集会に来る時、生ける水を持ち、他の人の足を洗わなければなりません。 適用ビジネスパーソン大学院生編。私たちは互いの足洗いを必要としています。あなたは私の足を洗い、私はあなたの足を洗います。あなたは決して私は足を洗ってもらうだけで他の人の足を洗うことはできませんと言ってはいけません。紹介生活の足洗いは相互の足洗いです。あなたが享受したキリストの分に従ってあなたは他の兄弟姉妹の足を洗うことを学んでください。証。私は仕事を始めてから忙しいビジネスライフの中で知らず知らずのうちに怪我され霊が古くなり弱くなっていました。私は洗われる必要がありました。そのために忙しい仕事から急いで帰り祈りの集会などに参加したとき、自分の霊を活用し兄弟姉妹の交わりや祈りを聞くように訓練しました。私が霊を活用し心と霊を兄弟姉妹と聖霊に開いているときはいつでも新鮮な供給を受けました。そして自分自身も霊を活用して祈ることができました。集会の前は体が疲れていても集会に参加した後内側が新鮮にされ体の疲労も回復されたことを証しすることができます。また紹介生活の相互の足洗いについて証しします。以前仕事のことで神戸に交わりに来たことのある他の地方紹介の兄弟から紹介生活のために転職することになったと LINE で知らせがありました。私はすぐに電話して彼と転職について交わって祈りました。共に彼の転職における主の供給と導きに感謝しました。その後以前彼との交わりに関わったことのある神戸の兄弟姉妹に彼の LINE メッセージを転送しました。ある姉妹がすぐに祈りを送ってくれましたのでそれを彼に転送しました。彼はその祈りを見て大変喜びすぐに祈りを送り返してくれました。私は彼に私の分に従って足洗いを実行し別の人はその人の分に従って足洗いを実行しました。紹介生活の相互の足洗いのゆえに主を賛美します。祈り。おう主イエスよ、私はビジネスライフの中で汚れ霊が古くなり弱くなるので日ごとに洗われる必要があります。仕事が忙しくても紹介の集会に参加して兄弟姉妹の交わりや祈りに開き霊を活用して祈ることで洗われることを経験します。また日ごとに聖霊で満たされ絶えず主と交わって享受したキリストの分に従って他の人の足を洗うことも学びます。紹介生活の相互の足洗いのゆえに主を賛美します。アーメン。